9、地域。9.1、次女と共助。次女について。1、自分や家族が支障しないこと。2、家族との集合場所は避難所ではなく自宅。3、ライフラインや物流の復旧まで、避難所を頼らずに自宅で継続して生活できること。共助について。1、まずは、救出や初期消火などのご近所での活動。2、続いて支援活動。ご近所の要援護者の支援。避難所運営支援。福祉避難所や病院の手伝い、マンパワー不足。なお、次女6、共助3、公助1と発言される方がいますが、根拠も意味もありません。9.2、防災笛は、無人の街に鳴り響く。防災笛や非常袋を持って、いち早く避難所に逃げることが防災でしょうか。そうだとすれば、防災笛を持っている方が下敷きとなって笛を吹いたとしても、その時は、ご近所の方は、みんな非常袋を持って避難所に逃げているはず。防災笛は、無人の街に鳴り響き、じわじわと火災が迫ってきます。実は、阪神・淡路大震災での直接死は、約5500名の半数が窒息死です。もし笛を持っていても、吹くこともできなかったはずです。家や家具の下敷きにならないこと、避難所に逃げるのではなく、救出、救護、初期消火を行うことが防災です。9.3、避難所への避難訓練は、負け戦の訓練になる。地震だ、避難だ、は大間違いです。大火災が発生すれば、広域避難場所への避難ですが、その前にご近所の救出、救護、初期消火です。避難所への避難訓練とは、戦うことなく集団で投降する訓練であり、お泊まり訓練とは、収容所または難民キャンプでの宿泊訓練です。投降することもなく、難民キャンプで生活する必要のない勝ち戦の備えや訓練こそ必要です。9.4、要援護者名簿は必要なのか、使えるのか。災害時に備えて要援護者名簿が必要とされているがどうでしょうか。自主防災活動に熱心な町会などでは、地震発生後に住民の安否確認を行うところが多く、その住民の中には当然に要援護者も含まれています。なぜ要援護者だけの名簿が必要なのかという意見をよく聞きます。一方で地域コミュニティが希薄なところが増え、要援護者名簿を頼りに要援護者を見落とさない対応計画訓練が必要なところも増えています。自治体は要援護者名簿を地域に押し付けて終わりではなく、地域での対応計画訓練の指導も自治体の責務です。 9.5、 要援護者の避難支援は看取り室への誘導になる。要援護者の避難支援と被災生活の支援が混同されていることがあります。危険な場所にいて安全な場所への避難が必要な場合が避難支援で、その理想は向こう三軒両隣です。発災後の避難生活の支援のためには、スペース、支援できる人、支援する方法、必要な備品や備蓄などが必要です。被災生活の支援の仕組みや準備が全くないところは、看取り室または遺体安置所に等しい場所だと思います。 9.6、要援護者支援は不要、備蓄も不要という地域もある。東北の内陸側の町で行った災害図上演習での参加者のご意見を紹介します。雪深いこの地域では雪下ろしなど向こう三軒両隣の協力が当たり前で、要援護者支援の仕組みは普段からあるとのこと。水は裏山に湧いている。食料や焚き木も納屋にある。ないのは医療機関で、怪我をしないことが防災との話でした。同じような話は九州でもありました。 9.7、 ボランティアの受け入れは社協なのか。社協の職員は普段から手薄です。災害時には自分や家族が被災している可能性がある上に、要援護者支援などニーズも増えます。さらに災害ボランティアセンターの運営ができるでしょうか。災害ボランティアセンターの看板を出した後は、地域を熟知した地元ボランティアがニーズの受付、ボランティアの受付、需給調整、 被災地への案内などを行うべきと思います。地域を知る地元ボランティアの出番です。 9.8 防災リーダーは高齢者で災害時要援護者でも大丈夫。防災訓練や防災研修会の参加者は高齢者が多いが、それでも心配は無用です。阪神・淡路大震災でも東日本大震災でも地域のリーダーの下で若い方が活躍しました。災害時に地域のリーダーが的確な指示をすれば若い方は動きます。普段土日に開催される防災訓練や防災研修会に若い方はなかなか参加したがりません。若い方も参加する地域のさまざまな催しを通じて災害時にはよろしくと伝えてください。 9.9 地域の病院や介護施設。頼りにしたい地域の病院や介護施設、福祉避難所も被災します。内部は散乱していて後片付けが必要になります。その後も医療対応、介護対応に追われ人手不足になります。医者や看護師や介護士の方々が医療や介護対応に専念できるためには地域住民の手伝い、後片付けや運搬作業などが必要です。病院や介護施設を頼りたければ地域の方々が支援する必要があります。